一番槍はお手柄だがゴルキじゃ、と野田がまた生意気を言うと、ゴルキというとロシアの文学者みたいような名だね、と赤シャツが洒落た。そうですね、まるでロシアの文学者ですね、と野田はすぐ賛成しやがる。ゴルキがロシアの文学者で、マルキが芝の写真師で、米のなる木が命の親だろう。一体この赤シャツは悪い癖だ。誰を面まえてもカタカナの唐人の名を並べたがる。人にはそれぞれ専門があったものだ。俺のような数学の教師に、ゴルキだか、シャルキだか、見当がつくものか。少しは遠慮するがいい。言うなら、フランクリンの自伝だとか、プッシング、ツー、ゼ、フロントだとか。俺でも知ってる名を使うがいい。赤シャツは時々、帝国文学とかいう真っ赤な雑誌を学校へ持ってきてありがたそうに読んでいる。山嵐に聞いてみたら、赤シャツのカタカナはみんなあの雑誌から出るんだそうだ。帝国文学も罪な雑誌だ。それから赤シャツと野田は一生懸命に釣っていたが、約1時間ばかりのうちに2人で15、6あげた。おかしいことに釣れるのも釣れるのもみんなゴルキばかりだ。タイなんて薬にしたくってもありゃしない。今日はロシア文学の大当たりだと赤シャツが野田に話している。あなたの手腕でゴルキなんですから、私なんぞがゴルキなのは仕方がありません。当たり前ですな、と野田が答えている。船頭に聞くと、この小魚は骨が多くって、まずくって、とても食えないんだそうだ。ただ肥やしにはできるそうだ。赤シャツと野田は一生懸命に肥料を釣っているんだ。気の毒の至りだ。俺は一匹で懲りたから、胴の前、仰向けになって、さっきから大空を眺めていた。釣りをするより、この方がよっぽど洒落ている。すると二人は小声で何か話し始めた。俺にはよく聞こえない。また聞きたくもない。俺は空を見ながら、器用のことを考えている。金があって、キヨを連れて、こんな綺麗なところへ遊びに来たら、さぞ愉快だろう。いくら景色が良くっても、野田などと一緒じゃつまらない。キヨはしわくちゃだらけのばあさんだが、どんなところへ連れて出たって恥ずかしい心持ちはしない。野田のようなのは馬車に乗ろうが、船に乗ろうが、凌雲閣へ乗ろうが、到底寄りつけたものじゃない。俺が教頭で、赤シャツが俺だったら、やっぱり俺にへけつけお世辞を使って赤シャツを冷やかすに違いない。江戸っ子は軽薄だと言うが、なるほど、こんなものが田舎回りをして私は江戸っ子でげすと繰り返していたら、軽薄は江戸っ子で、江戸っ子は軽薄のことだと田舎者が思うに決まってる。こんなことを考えていると、なんだか二人がクスクス笑い出した。笑い声の間に何か言うが、途切れ途切れでとんと要領を得ない。どうだか。全くです。知らないんですから。罪ですね。まさか。バッタを？本当ですよ。俺は外の言葉には耳を傾けなかったが、バッタという野田の言葉を聞いたときは思わずキッとなった。野田は何のためかバッタという言葉だけことさら力を入れて、明瞭に俺の耳に入るようにして、その後をわざとぼかしてしまった。俺は動かないでやはり聞いていた。また例の発作が。そうかもしれない。天ぷら、ははははは。扇動して。団子も？言葉はかように途切れ途切れであるけれども、バッタだの、天ぷらだの、団子だのというところを持って推し量ってみると、何でも俺のことについて内緒話をしているに相違ない。話すならもっと大きな声で話すがいい。また内緒話をするくらいなら、俺なんか誘わなければいい。いけすかない連中だ。バッタだろうが、セッタだろうが、非は俺にあることじゃない。校長がひとまず預けろと言ったから、タヌキの顔に免じて、ただ今のところは控えているんだ。野田のくせにいらぬ批評をしやがる。毛筆でもしゃぶって引っ込んでるがいい。俺のことは遅かれ早かれ、俺一人で片付けてみせるから差し支えはないが、また例の発作が、とか、扇動して、とかいう文句が気にかかる。 堀田が俺を扇動して騒動を大きくしたという意味なのか、あるいは堀田が生徒を扇動して俺をいじめたというのか、方角がわからない。青空を見ていると、日の光がだんだん弱ってきて、少しはヒヤリとする風が吹き出した。閃光の煙のような雲が透き通る底の上を静かにのしていったと思ったら、いつしか底の奥に流れ込んで薄くもやをかけたようになった。もう帰ろうかと赤シャツが思い出したように言うと、ええ、ちょうど自分ですね。今夜はマドンナの君にお会いですか？と野田が言う。赤シャツはバカは言っちゃいけない。間違いになると、船べりに身を持たしたやつを少し起き直る。えへへへへ、大丈夫ですよ。聞いたって。と野田が振り返ったとき、俺は皿のような目を野田の頭の上へまともに浴びせかけてやった。野田はまぼしそうにひっくり返って、いや、こいつは降参だ、と首を縮めて頭をかいた。なんというチョコ材だろう。船は静かな海を岸へこぎ戻る。君、釣りはあまり好きでないと見えますね、と赤シャツが聞くから、ええ、寝ていて空を見る方がいいです、と答えて、吸いかけた巻きタバコを海の中へ叩き込んだら、ジュッと音がして、炉の足でかき分けられた波の上を揺られながら漂っていった。君が来たんで、生徒も大いに喜んでいるから、奮発してやってくれたまえ、と今度は釣りにはまるで縁故もないことを言い出した。あんまり喜んでもいないでしょう。いえ、お世辞じゃない。全く喜んでいるんです。ね、吉川君。喜んでるどころじゃない。大騒ぎです。と野田はニヤニヤと笑った。こいつの言うことはいちいち、癪に障るから妙だ。しかし、君、注意しないと、犬呑ですよ。と赤シャツが言うから、どうせ犬呑です。こうなりゃ犬呑は覚悟です。と言ってやった。実際、俺は免職になるか、寄宿制をことごとく誤らせるか、どっちか一つにする了見でいた。そう言っちゃ、取り付きどころもないが、実は、僕も教頭として君のためを思うから言うんだが、悪く取っちゃ困る。教頭は全く君に好意を持ってるんですよ。僕も及ばずながら同じ江戸っ子だから、なるべく長くご在校を願って、お互いに力になろうと思って、これでも陰ながら尽力しているんですよ。と、野田が人間並みのことを言った。野田のお世話になるくらいなら、首をくくって死んじまわ。それでね、生徒は君の来たのを大変歓迎しているんだが、そこにはいろいろな事情があってね、君も腹の立つこともあるだろうが、ここは我慢だと思って辛抱してくれたまえ。決して君のためにならないようなことはしないから。いろいろの事情たどんな事情です。それが少し込み入ってるんだが、まあ、だんだんわかりますよ。僕が話さないでも自然とわかってくるです。ね、吉川君。ええ、なかなか込み入ってますからね。一朝一夕には到底わかりません。しかし、だんだんわかります。僕が話さないでも自然とわかってくるです。と、野田は赤シャツと同じようなことを言う。そんな面倒な事情なら聞かなくてもいいんですが、あなたの方から話し出したから伺うんです。そりゃごもっともだ。こっちで口を切って後をつけないのは無責任ですね。それじゃこれだけのことを言っておきましょう。あなたは失礼ながら、まだ学校を卒業したてで、教師は初めての経験である。ところが、学校というものはなかなか饒舌のあるもので、そう諸星流に淡泊には行かないですからね。淡泊に行かなければどんな風に行くんです。さあ、君はそう率直だから、まだ経験に乏しいと言うんですがね。どうせ経験には乏しいはずです。履歴書にも書いておきましたが、23年4ヶ月ですから。さ、そこで思わぬ変から饒ぜられることがあるんです。正直にしていれば、誰が饒じたって怖くはないです。無論、怖くはない。怖くはないが、饒ぜられる。現に君の前任者がやられたんだから、気をつけないといけないと言うんです。野田がおとなしくなったなと気がついて振り向いてみると、いつしか友の方で船頭と釣りの話をしている。 野田がいないんでよっぽど話良くなった。僕の前任者が誰に饒舌られたんです。誰と指すとその人の名誉に関係するから言えない。また判然と証拠のないことだから言うとこっちの落ち度になる。とにかくせっかく君が来たもんだからここで失敗しちゃ僕らも君を呼んだ甲斐がない。どうか気をつけてくれたまえ。気をつけろったってこれより気のつけようはありません。悪いことをしなけりゃいいんでしょ。赤シャツはほほほほと笑った。別段俺は笑われるようなことを言った覚えはない。今日、ただ今に至るまでこれでいいと固く信じている。考えてみると、世間の大部分の人は悪くなることを奨励しているように思う。悪くならなければ社会に成功はしないものと信じているらしい。たまに正直な純粋な人を見ると、坊ちゃんだの、小僧だのと難癖をつけて軽蔑する。それじゃ小学校や中学校で嘘をつくな、正直にしろと倫理の先生が教えない方がいい。いっそ思い切って学校で嘘をつく方とか、人を信じない術とか、人を乗せる策を享受する方が世のためにも当人のためにもなるだろう。赤シャツがほほほほと笑ったのは俺の単純なのを笑ったのだ。単純や新卒が笑われる世の中じゃしようがない。キヨはこんな時に決して笑ったことはない。大いに感心して聞いたもんだ。キヨの方が赤シャツよりよっぽど上等だ。